どうも、私が兄です。いや、入ってって言ってますよ。
あ、ビチガードミルクです。ここですね。
ここです
よ。あ、いやいやいや、
すみません。もう紹介しないですから。
あ、はい。
はい。
何でしょう。
前回 iPhone 回やったじゃないですか。
うん、はい。
で、前にね、ドアラジでも話したことあるんですけど、その iPhone とね、Bluetooth で、まあ、繋いでる腕時計があるんですけど、
なんか年末に話してたやつだよね。
うん。
はいはい。
それが、まあ、Apple Watch じゃない、ペブルっていうやつなんですけど、
はいはい。ちょっと安かったでしたっけ、Apple Watch より。
Apple Watch より安いけど、うん、まあ、当時ね、出た当初やったんで、2万5千ぐらい、
うん、
直輸入で、
うん、
カナダのサイトなんですけど、
はいはい、
カナダから直接買いまして、
うん。
うん。で、それが2年ちょっと前かな。
ええ、
うん。に買って、ずっとね、気に入って使ってたんですけど、
ええ、
まあ、一回ね、思いっきりこけた時があってね。
はい。
それも、配達中に灯油を2缶持って、
ええ、
階段上がってる時につまずいて、
ええ、
で、やばいと思ったんやけど、
ええ、
その、灯油ってノズルがついてるから、要は蓋がされてない状態なんですよ。
ああ、蓋せずにですか。
まあ、ノズルがあるからこぼれないんですよ、普通はね。
ああ、いやいや。
これをね、手を離してしまうと、
うん、
灯油を完全にぶちまけてしまうと思って、
うん、
まあ、これ転んでる瞬間に考えてることなんですけどね。どうするべきかと思って、ただこのまま行ったら顔から行ってしまうと思って。
はい。
で、結局、灯油を持った手で、そのまま、階段を押さえて、
うん、
顔を直撃は防ごうと思ったら、灯、
う、
油、
ん、
を持った手のまま、その、ついたところが、ちょうどそのペブルの腕時計やって、
はい、
そこにカチーンって行って、で、ヒビとかは入ってないんですけど、灯、油、まあ、がもろにかかって、
はい、
で、まあ、結果、僕の顔にも灯油がバシャンってかかったんですけど。
うわぁ、はいはい。
まあ、もう大惨事になって、なってしまって、
ええ。
で、そのまま、配達せずに、一旦家に戻って、
はい、
で、すぐにシャワー浴びて、
ええ、
うん。で、まあ、まあ、なんとかそれは良かったんですよ。
うん、
ペブルも壊れたわけじゃなくて、
ええ、
たまに水が入る程度で。一応防水なんやけど、
はいはい、
中に水が入って、こう、ちょっと、水が溜まるような状態になってしまったんですね。
うん。
うん、ただ使えてたから、それでええわと。
うん。
ずっと思って、そっからまださらにずっと使ってたんやけど、つい最近、とうとう、完全にお亡くなりになってしまいまして。
めぎましたか。あら、保証もないんでしたっけ？ああいうのって。
ないですね。まあもう2年経ってますしね。
ああ、
うん。海外のサイトやし、そんなのめんどく
さい。そうか、そうか、うん。
英語でやり取りするのもわからんし、うん。っていうので、もうさすがにどうしようもなくなって、
うん、
で、次どうしようかなと思って。
これはひょっとして
Apple Watch を今物色してるんですけど。
あれから3、2回ぐらいバージョンアップしたんでしたっけ？
だから、Apple Watch 2が出て、
ええ、
で今、3なんかな ?3 って言うんか分からんけど、3つ目、3代目なん
で、ね。
で、これが、その、いわゆる 3G の、
うん、
通信ができるようになって、いわゆる iPhone 使わなくても通信ができるようになったと。
すごいパワーアップの速さですね。
うん。やけど、まあ、それが必要かっていう話もあるし、
ええ。
うん、ただ、今、だから、それ見ててもやっぱ高いんですよ。
あ、まだ高いですか値段も、
うん。やっぱり4万ぐらいするんですね。
うや
で、さらにその通信をすると毎月お金もかかるじゃないですか。
あ、そうか、回線ですもんね。
うん。だから、どうするべきか、前の世代のやつにしてもいいけど、それでもまだね、3万ぐらいするんですよね。
うん。
もう一回ペブル買おうかって思ったんですけど。
はい。
まあさすがにね、もう輸入してる業者も増えてね、
ええ、
安くはなってるんですよ。
その時計自体もまた新しくなったりするんですか？
新しいのは出てるけど、いわゆる廉価版みたいなのが出てるんですよ。
うんうん、
僕の持ってるやつはカラーなんですけど、
はい、
新しく出たやつはね、モノクロで、ただ機能がちょっと増えたんやけど、
はいはいはい、
心拍数が測れるとか、
ええ、
そんな機能僕いらないんですよ。
そうですね、心拍数測っても
。別に走ったりせえへんから、
ただ、カラーからモノクロの変更はちょっと痛いですね。
ちょっと痛いんですよ。
で
同じやつを探してみたら、まあ、1万2、3千であるんですよね。
あ、そんなもんであるんですね。
あるんですよ。もうだいぶ安くなってて。
うん、
ただ次買うとしたら、前のやつはね、その、ゴムのベルトやったんですよ。
はい。
やけど、次買うんやったらもうちょっといいやつがいいなと思って、うん、で、フレームが、シルバーじゃないけど、ステンレスみたいな感じで、ちょっと見た目のいいやつがあるんですね。
うん、
だそれはやっぱりね、3万、4万するんですよ。ただ、あれ、ペブルの何が良かったって、まあ、それはアップルウォッチでもそうなんですけど、その、メールとかね、
うん、
LINE とか、Twitter の通知とかも全部腕時計に表示されるんですよ。
うん、
iPhone がブルって震えたら、うん、腕時計を見る癖がついてるんですけど、
あ、
今、その、壊れたから、前につけてた G-SHOCK をつけてるんですけど、
はいはい、
ブルッと震えたら今 G-SHOCK 見てしまう。
もう洗脳みたいな感じだったっすね、
うん。早くこの状態をなんとか出したいと思うんやけど、うん、どうするべきか今すごい悩んでるところなんですよね。
いや、でも、それはもうアプローチ、いやー、でも高いか。
高いし、アップルウォッチってやっぱね、やっぱ毎日充電せなあかんのですけど、
うん、
ペブルって1週間ぐらい持つんですよ。
何なんですかね、その差っていうのは。
画面がね、E インクって言って、まあ、特殊な素材を使ってカラー表示してるんですよ。うん、だから電力の使用がすごい少ないんですよ。
はあ、はあははあ。
フル充電で、もうほぼ一週間持つんで、
うん、
あと、防水っていうのも魅力やし、
うん、
これでね、アップルウォッチに変えたらどうなるのかなっていうとこもあるから。
あ、でも最新ですから、だいぶ良くなったんじゃないですか？もう、追っかけてはないですか、アップルウォッチはさすがに。
でも今さらね、腕時計でね、防水じゃないやつって僕ら使えなくないですか？
アップルってまだ防水じゃないですか？
ないはずですよ。
あら、iPhone が防水になったんですけど、まだそっちは防水じゃないと。
ないと思うけどね。今は調べてないけど、その、僕ら外で仕事するじゃないですか。雨の中普通に、外で濡れながらやるのに、
はいはい。
防水じゃなかったらさすがにきついなと。
そうですね。
まあ、この辺ちょっとね、今、ずっと悩んでる状態で。うん、まあ、結局、こう、オチがないまま、この、オープニングが、これで、オープニング終わりたいと思います。
ああ、悩んどるだけで。
悩んどるっていうだけです。
あ、
はい。それでは始めましょう。兄の、いやー、探しましたよ。この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。ピチカードさん、今回よろしくお願いします。今回はいつも通りアニツーですね。
はい、
はい、ね、僕ね、さっきのドアラジの収録でね、完全に喉が枯れてしまってるんで、はい、今日はピチさんちょっと多めに読んでもらいます。
あ、任せてくださいよ。
はい、じゃあ、まず最初僕読みますね。
はい、
豆田さんから。
はい、
普通なら点を取る人の方がかっこいいわけで、そこをミッドフィールダーの魅力を描いたキャプテン翼は偉大だと思うのですといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これサッカー界ですね。
そうですね。ミッドフィルダーが多いのがキャプテンさんの影響だって言ってたやつですよね。
そうですね。
うん。それ聞いて、ああ、なるほどなと思いましたね。
ああ、そう、まあ、これ前からよく言われてる話だったんですけどね。
そうなんですか。
うん。その、つばさんのせいで、中盤ばっかりが注目されるっていう。
すげえですね、やっぱつばさくんの影響っていうのは。
結局、だから、点取るだけの、ヒューガ小次郎がちょっとバカみたいでしたからね。
ああ、シュナイダーは、あれですか、ミッドフィールじゃなくて、
フォワードですね。
フォワードですよね。
うん、シュナイダーはでも翼的な役割もしてたしね。
最初ヒューガ君ってすごい強いイメージありましたけどね。負けましたですね、小学校の時に最初。
あーですね。あと、このシュナイダーにね、うん、吹っ飛ばされてたでしょ。
ヒューガ君ですね。
ヒューガ君最初はね。うんうん、まあ、途中から、うん、互角の勝負しだしたけど、うん、吹っ飛ばされた。ヒューガ君見るときにすごいショックを受けた。
そうです。ベジータがコテンパにやられとるような感じのあれですよね。
そうそうそうそう。
いや、ヒューガ君がっていう感じでしたからね。
ですね。まあまあ、だから、まあ、キャプテン翼会はね、またいずれやりたいと思いますんで。
そうです。もうサッカーわからないですよ。翼くんだったらいけますね。
ああ、もう翼くんはもう、サッカー漫画っていうより、ええ、途中から必殺技漫画になりましたからね。
いや、もうそれの影響でその普通のサッカーが面白くないんですよ。ゴールポストが見えたらもうシュートっていう教えちゃったじゃないですか。
うん。
でも普通だったら見えるじゃないですか。平面ですから。
まあでも、普通ドライブシュートなんて決まらないですからね。
いや、その、シュートしたらゴールのネットが突き破るとか、
うん、
もうあれが普通だと思ってましたから。
そんなわけないでしょ。
いや、小学校の時はですよ。
小学校の時でもこんなわけないわと思いました
よ。そうですか。
ゴールネット突き破れるわけないじゃないですか。
プロは違うんだなと思ってたんですけど、
ね。プロって小学生が突き破ってました
よ。いやー、その超人的なのが僕は好きでしたけどね。
まあまあ、漫画でしたからね。
まあ、そうですね。うん、
スカイラブハリケーンとかできるわけないですからね。
いやー、やっぱちょっと止まらんすね、キャプテンの話にな
る。はい。はい。じゃあ次行きましょう。
はい。ピスケさんからいただきましてありがとうございます。
はい。
J リーグ界拝聴。ケンタロウさん、やっぱ聞いててグイグイ引き込まれる暑さですね。全くサッカーに興味ない私も少しスタジアムに行きたいなと興味が湧いてきました。
はい、ありがとうございます。
続けていきましょうか。
あ、さっきこれだけ行きましょうか。
はい。
あ、もう続けましょうか。
はい。じゃあ、ピスケさんもう一回行きますね。
はい。
ケンタロウさんのラブメイト10、わかります。深田恭子の最近の僕のハマり役は映画、超高速、参勤交代の、です。きつい女の子の役を、不器用に演じるのが可愛らしかったです。
はい。
で、続けて、はい。ノッチも可愛いですよね。あのショートで細い首から細い体のラインのダンスを見ていると、まるで作り上げられた美しいサイボーグのようです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず J リーグ界で、
このやっぱり、うん、ボスのこのぐいぐい引き込まれるその、説明といいますか、のトークってあれ何なんですかね。ほんと、聞き入ってしまいますよね。
ですね。
ほんと僕、うん、そんなにサッカー興味ないですけど、やっぱり聞いてしまいますね、ずっと。
あ、やっぱり、ドアラジやってるだけあって、プレゼンもうまいし。
はいはいはい。
うん。あと自分の好きなことをね、話すとやっぱり、話って面白いじゃないですか。
うん、そうですね。
うん。
いや、いつもやっぱりこう、隣で話すような感じの、ドアラジやったら、その、話し方じゃないですか。
うん。
久々にこの、ケンタロウさんのラジオを聞いとるような感じで。
ああ、はいはいはい。
なんか新鮮でしたね。
ああ、そうですね。うん。まあ、これで、ね、スタジアム行く人が増えてくれれば、J リーグもまた盛り上がるんじゃないですか。はい。いやさがを聞いてる人が何人おるかわからないけど。はい。で、次が、その、ラブメイト10ですね。はい。うん。深田恭子の、これ、超高速参勤交代って知ってます？
いや、知らないです。
ああ、僕もね、やってたんは知ってるけど、見てはないんですよ。
はいはい。
なんかすごい面白いっていう話はよく聞いたんですよ。
お
お。うん。
さすが、こういうとこチェックしたんですね、ビスケさんは。
ですね。意外ですね、こう歴史も、精通してるわけですね。うん。うん、 その辺ピッチさんとは違うぞと。
最初だけですかね。
まあ、フカキョンはね、可愛いですね。
なんかあれと、クリームシチューの有田と、
ああ。
噂ありましたよね、一
回。ありましたね。う
ん、あれは、ちょっと、なんかしなきゃちょっとショックだったんですけどね。
あ、そう、別に。
ショックというか、羨ましい。
微笑ましいね。
僕は羨ましいというところですかね。
うん、ああ、でも俺、有田を選んでくれたところは良かったなと思いましたけどね。
ほんまなんかどうだかわからないですけどね。
あ、まあまあね。
ご自分とかはわからないですけど。
うん。有田ならいいなとは思いました
よ。おー。
うん。
僕はジェラシーを湧いてしまいましたね。
なんでそこでライバル心を
言う？わからないですね。
あれでしょ？世の中の可愛い子は全部自分のもんやと思ってるでしょ？
なんか、どこせいけるんじゃないかというアホな、あるんでしょうね。
で、ノッチも可愛いですね、と。で、三人の中では特にやっぱり、でも、ピッチさんは、あ、そっか。
いや、僕、ま
あ、妹部が好き言ってたの。
そうですね。あんまし、いやでも、出た時こんなに売れると思わんかったですかね、広島追ってですね。
広島時代は知らないですけど、
ええ、
あれちゃいます？ヘイヘイヘイ。
はいはいはい。
ヘイヘイヘイに出た時に、
はい。
あーちゃんやったかな？が、めちゃめちゃ面白かったんですよ。
あーちゃんわかります、はい。
うん、いじられ倒して、
うん、
で、そっからブレイク始まったんちゃうかなと。
ほら、ほんとその、広島深夜テレビに出て、ポポリズムでしたっけ、うん、違いましたっけ
違います。
そんな感じですよね。
そんな感じやけど、ないと思います。
いや、あれを歌ってたんですよ。
じゃなくて、タイトルもう一回言ってください。
ポポリズムじゃないですね。ポポ？ポポイズム？
違う。
ポポは合ってます？
合ってないです。
ポリズム。離れた。
いや、離れて、惜しい。
惜しい。うん、ポリ、まあ、そんな感じですよ。
ポリリズム。
あれ？いませんでしたっけ？
言ってないけど、ポポリズムって言ったでしょ？
ポリリズム。
はい。
を歌ってて、
うん、
ああ、やっとるなーっていう感じで。
うん、いや、だからちょうどね、その、へいへいへいで、その、あーちゃんが面白かった時に、
ね、
歌ってたのがポリリズムで、
うん、
曲もいいやないかと、
うん
う
ん。
いうことで、多分あの辺からボーンと火ついたんちゃう。
まあ、そうですね。僕はなんか、かっこいい予選になんか行ったじゃないですか。
ですね。曲良かったですからね。
最初そんな感じじゃなかったんですけどね。
最初は違ったんですか？中田康隆ではなかったんですか？
そう、なんか、ほんとアイドル3人組みたいな形でキャピキャピやってたんですよ。
あー。うん、
それがなんか、こう、ヒットしてかっこいい予選に行っちゃいましたね。
なんかいいともかなんかに出たときに、
ね、
タモリが、こう、やっと売れたねみたいな話をしてて。
はいはいはい。
うん。えらい昔から知ってるような感じでしたけどね、タモリは。うん。
多分なんか、下積みもあったと思いますよ。で、その、そのせいでマナミのリサが、こう、やっぱり上に行かないんですよ。
なんて？
マナミのリサっていう、その、妹分みたいなのがおるんですよ。
それ、一人なんですか？
いや、三人ですよ。マナミとリサと、まなみ、みのみ、みのり、りさっていう三人組なんですよ。
ああ。
てか同じ路線なんですよ。
うん。
だけど鳴かず飛ばずなんですよね。
まあ、広島からは一組っていう枠が決まってるんちゃいます。
まあ、偉大すぎになってしまいましたからね。
はい。
はい。
続いて。アニさんからいただきました。
あ、そこです。
アニ2から、カッコ2017年10月号というのを外しました。カッコつけないでいきます。と、いただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これだから、前回からアニ2の何月号というのを、前どうしようかって言ってたんですよ。10月号が2つ出たら増刊号ってつけなかんなかとかね。
はいはい。
うん、その辺迷ってたんやけど、もう結果も数がね増えてきたんで、アニツの、
うん、
もうこのカッコを取りまして、
うん、
もうカッコつけずに行こうかなと、う
ん、僕最初これが見たんでカッコつけないで行くって何を言うとんじゃ思ったんですけどそっちのカッコだったんですね。
それ両方の意味です、
ね、あ、両方の意味やっぱりちょっと入れとったんですか、やっぱりそういうの。
これあれですよ、ゲームセンター CX でね。
はい。
CX に最初カッコがついてたんですよ。
あー、ですね。
うん。で、それを、その、シーズン化するときに、シーズン2からかな、カッコ外しますとか言って、
ね、
これからはカッコつけずに行きますとか言って言ってて、
それ
そのまま利用させてもらった
わけです。あ、なるほどね。
はい。と、うん、いうことで、
はい。
次、ほな、テイタンさんお願いします。
はい、テイタンさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
J リーグ界、ケンタロウさん、いや、鬼軍曹が出てくると、ドアラジだな。サッカー好きなんですけど、鬼軍曹には怒られそうなので、好きとだけ。発足当初は、なぜかアントラーズファンだった僕。タオルも持ってたよ。応援には行ったことないけど、テレビはよく見てました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
鬼軍曹ですね。
いや、暑さは伝わってきましたよ。
うん。まあ、サッカー好きのね、好きの度合いに対しては多分怒られはせんと思いますから、ね、知らなくても好きって言っても全然いいと思いますし。
うん、ですね。僕野球好きで、まあ何度か見に行ったことあるんですけど、
うん、
まあ、外野席でちょっとワーワーするのは苦手なんですよ。
ほう。
だから僕内野席でしたね、いつも。集中して見れるのないんで、野球場までみんなで一緒に行って、じゃあ俺内野で、うん、じゃあみんなそっちで、みたいな感じで見終わったまで合流みたいな感じで。
そこは一緒に見たらいいじゃないですか。
いや、みんなカープファンじゃないですか。
うん、
僕中日ファンなんで、
僕中、ああ、なるほどね。
中日広島戦で僕中日の内野席行ってたんですよ。
はいはいはいはい。
そこでブルペンからこう見て、おぉ、すげえとか言って写真とか撮ってましたからね。
ああ、僕、巨人ファンやけど、
うん、
甲子園で阪神の方行きましょう。
なかなかそこは厳しいんじゃないですか。
いや、そこは、阪神で出たら、出てましたけ
ど。ああ、なるほどですね。
せんわけにいかんですね。
まあ、そうですね。
はい。
暑さがやっぱ違いますからね。
うん。で、アントラーズファンだったと。
うん、
ピッチさん、全くどこも興味なかったですか？
アントラーズが優勝したの覚えてます？初代。一番最初。
うん、はいはいはい。
あれです。ジーコと、ヘルナンデスじゃなくて、髪長い人おりましたよね。
うん。何々になっちゃうよ。
そうそうそう。あれ？名前出てこんぞ。その人の名前が出てこないですよ。
うん。頭のね。
ああ、そうそう。
カッパって言われてた人ですね。
でも上手い人なんですよね。
上手いですね。
名前が出てこん。
あ。
あ？
あ。あ、ある。
ある？
ある、あるし、ある、あるし、ん。
あるしんど。
ある、
あるしんど、あるしんど。
はい。まあまあ、あの人で、この最初、盛り上がったっていうのもありますからね。
はいはいはい、はい。
あの頭で、あのうまさで、うん、キャラも良かったしね。
このイメージ、やっぱりアントラーズは強いっていうイメージはありましたね。その後はようわからないんですけど。
うん。そうですね。僕も今は知らないですけど。うん、だいぶ強かったですからね。
ですよね。
うん。はい。
はい。
じゃあ続いて、虹パパ生活さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。第13回拝聴。J リーグ自体はそれほど見ませんが、スポーツ自体好きなので興味はあります。裏話も面白かったです。地元徳島にも徳島ボルティスというのがあります。今回で一番印象的なキーワードは、あいつを怒らすな、です。いただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あいつを怒らすな。
これはもうわかりますね。
うん、面白かったですね。
もうすっきりわかりますもん、なんか。
うん。目に浮かぶもね。僕、リアルで会ってるだけにね、また面白かった。で、徳島が、徳島ボルティス。
全然知らんすね。
なんか、そんな、合体ロボありましたね。
なんか、そんな、そっちのイメージがありますね。
ボルティス5ね。僕、ボルティス5の超合金持ってました
よ。ああ、いいじゃないですか。
うん。コンバトラー V が欲しくて、コンバトラー V を買うつもりが、ボルティス5の足の部分をまず買ってしまったんですよ。
え、あれはセットじゃなくて一体一体でした？
一体一体分かれてたんですよ。
あ、
一番最初、この足首から下だけ、 やって、で、次、その足首に合体するのが、うん、足の部分じゃないですか。
うん、
膝から、要は太ももまでを、うん、買って、最初のうちはもう足だけで遊んでたって感じですけど、ね、で、最終的に5体全部揃って合体って感じでしたけど。
揃えられたんですね。
そうですね。子供心にあれたまらんかったですね、あれ。
ですね。でもやっぱり、有名言ったらやっぱり、コンバトラーの方ですよね。
ですね。
うん、
言うたら、ちょっと、コンバトラー V の、オマージュ的な作品ですからね、ボルテス5ってね。
まあ、そうですね。僕はスーパーロボット対戦とかでこう、お世話になってますからね、ボルテス5は。
ああ、そうですか。
ね、あっちのでよう使ってましたよ。
今、ボルテス5のアニメを思い出そうと思っても、
ええ、
どうしても超電磁ヨーヨーとか出てきますからね。もうコンバトラブしか出てこない。
ああ、そうですね。ああ、今、必殺技ちょっと思い出そうとしてもなかなか被りますね。
被りますね。うん、いや、被るっていうか、もうコンバトラブしか出てこないんです。
いや、スパロボとかだったらコンバトラブとボルテス5合体技とかあるんですよ。
う
ん、
ええー。
これまた熱いんですよ。
それ熱いですね。
ね
あ僕、ほんまにスパロボね、触れてこなかったんでね。
ああ、もったいないですね。
全くでしたね。なんでやろうな。
シミュレーションからですか？
いやー、なんやろ。ちょっと、車に構えてたのかな。
戦闘シーンを見るだけですっごい楽しいですよ。
アニメを見ない年齢になってたっていうのもあるし、ゲームもやっぱり、RPG しかしなかった時期かもしれないですね、その頃は。
スパロボは本当やってましたね。
うん。
つうかなんでこのサッカーの話からこっち来たの？特進もボルテスから。
いかに僕らがサッカー弱いか
ですね。
はい。
はい。
はい。では次お願いします。
はい。ピスケさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
はい。兄さんに褒めれたところを3回リピートして聞きました。計算のボケで笑わせる兄さんに面白いと言ってもらえるこの喜び。この漢字は僕は習ってないですね。曜日のようじゃないですよね。
曜日のようじゃないですよ。
似てますよね。
あ、足辺に曜日のようの右側ですね。
ええ、
うん。
小当たりじゃないですね。小当たり。
これだから、跳躍の役ですね。
小調理なんすか、ちょっとわからないですよ、これ。
小踊り。
コウドリ？
うん。
なんすかコウドリって。
コウドリするって言うじゃないですか。嬉しくて。
いや、今初めて習いましたね。
わかりましたね。
多分広島じゃ習ってないです、これ。
じゃあもうこれ今日、100回書き取りしといてください。
コウドリするかの勢いで喜んでました。いつの日か、はい、兄さんとピッチさんとお話ししたいです。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ピスケさんを褒めたところでね、喜んでくれたって言うんですけど、
はい、
僕、もしかしたらピッチさん、ピスケさん怒らへんかなと思って、ちょっと不安やったんやけど、はい、喜んでもらえてよかったですけど。
ああ、それは大丈夫ですよ。
ちょっとね、ど天然とか言ってしまいましたからね。あれ怒られへんかったらよかったなと思って。
本当にど天然だったら怒らないですよ、そこは。
ああ、そうですね。うん。ほんなら、あれですね、ビジネス天然みたいなじゃないですか。
あ、そうか。
しゃべるんですよ。ピスケさんは、天然ですから。
でもこんな難しい漢字使うところがですね。
あら、頭はいいですよ。
ああ。
そこはピッチさんだ
と思う。やめてください。頭悪いみたいじゃないですか。やめてください。
頭悪いじゃないですか。コードリは初耳やって言うと。
いやー、これは習ってないですよ。
習うもんじゃないですよ。コードリなんて、日常会話ですよ、こんなの。
まだそんな使わないっすよ、コウドリなんて。
使います。コウドリは絶対使うって。
ああ、そうっすか。
うん。はい、まあ、いつかね、ピスケさんちょっと来てほしいと思いますんで。
いや、もうほんとちょっと、ある回やりたいんでちょっと呼びましょうよ。
もう、決まってるみたいですね、ある回っていうの。はい。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ続いて、花代さんからいただきました。
はい。
また私読。兄さん、イエーイと。ビーズは母が大ファンだから、生まれてからずっと聴いてる感じ。月光好きも、ベストアルバムに不満なのもわかるわ。今度のライブも、 母と参加予定です。まあ、チケット取れればですが、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
母がファンということは結構お若い、
ね。お若いんですね。しかもその、生まれてからずっと聞いてるって。
ですよね。
めっちゃ若いじゃないですか。
おー。
で、それでも月光好きっていうのは、なかなか。
まあ、お母さんからのあれでしょうね。
うん。
すごいですね。親が聞く音楽なんて絶対聞かんかったですよね。
そうね。だからね、俺らの時代とは違いますよ。
ああ俺らの時代は。どこも知らんですしね。
だって、俺らより上の世代ってやっぱ演歌とか、
はいはいはい、
ニューミュージックとか言われてた時代ですからね。
じゃあ、はあ、そうね。母親うちも音楽が好きで、要は、うん、超4ピルかけてましたわ。
ああ、だからそうなんですよ。その辺なんですよ。うちの母親なんかも裕次郎ですもん。裕次郎のベストとか持ってました。
うわぁ。うん、あ、でもレコードあったな、なんか。
いや、だから、俺らの世代と、俺らから下の世代はね、多分そこまでね、差はないんですよ。
うん、
俺らより上はね、ガラッと変わるんですよ。
そうですよね。時代ですよね、やっぱ。
うん、だから、俺らが、うん、その、働き始めた頃に、上の世代の人らとカラオケに行くと、めっちゃ苦痛やったんですよね。
ああ、そうですね。
うん、聴いてる曲が全く被らへんから。
うん。
うん、
そうだ、サラリーマンがありました、そういうの。
同じ曲ばっかり歌うしね。
しかもなんか、やけに上手いんですよね。
ああ、そうですね。
あれ何なんですかね。あれしか歌わないからですか、ね、
同じ曲をずっと練習するから、うん。持ち歌が決まってて、毎回行ったら毎回歌うんですよね。
うん、そうなんですよ。
いや、だから僕も演歌とか何曲か持ち歌でありますもん。
ああ、そうですか。
うん。それないとやっぱりね、あまりにも雰囲気壊してしまうじゃないですか。
うん。
僕らの曲を歌ってしまうと上の世代の中で。
はいはいはい。
うん、だなるべく合わせれるような曲は何曲か持ってました
もん。そういう時、東京ブギブギ歌ってましたね。
なんて？
東京ブギブギ。
ああ。なるほど。
よう知っとるなって感じ。あれユニコーン歌ってましたからね、カバーで。
歌ってましたね。
もうアレンジが好きでよう聴いてたんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、カラオケで歌う時は、ないんで。
うん。
原曲のやつを歌ったら、おお、よう知ってるな、君みたいな感じで。
ああ。
ありがとうユニコーンって歌ってましたけどね。
僕はそんなに古くないけど、夢芝居とか歌ってましたね。うん、夢芝居はまあそんなに古くないけど。
あれはどっちかで笑わせるタイプの歌じゃないですか。
いやいやいやいや、
あれは。歌ってました。
あれは真面目に歌ってました。
あ、
うん、あれ意外とね、点数取れるんですよ、また。
あ、そうなんですか。
多分曲に抑揚がないんでしょうね。
はい、なるほど。はい。
また、ビーズの話全然せんかったけど。はい。まあ、これ散々しましたからね。
そうですね。
はい。はい。
川又さんからいただきましてありがとうございます。
はい。
ミルハさん、違うんです。私がサッカーの試合を知っているのは、子供の頃、野球は放送時間がどんどん延長で、その後の番組をずれる中、サッカーは試合時間が決まっていることに歓喜したから動いている。動いているだけなんです。スポーツは基本的に全部苦手な私でした。
はい、ありがとうございます。
はい、ありました。
これは、ミルハさんが、
ええ、
J リーグ界聞いたときに、
うん、
同じレベルでサッカー知らんかと思ったら、川又さんがサッカーの試合時間を知ってたということで、
うん、
置いていかれたっていうことに対する返事ですね。
はい、はい。
うん。まあ、確かにね、野球はね、終わる時間が決まってなかったですからね、ほとんど。
まあ、そうですね。で、昔は延長もバリバリやってましたからね。うん
ねえ、いつまでやんねんって感じでしたからね。
ちなみにサッカーの試合時間で何分でしたっけ
?45 分。
前半45、後半45。
そうそうそう。
あれだね、2時間。
まあまあ、だいたい2時間ですね。
あまあ、でも野球もスムーズに終わればだいたい2時間ですよね。
っていうよりね、野球中継始まった時って、
ね
もう3回か4回になってるんですよ、大体。
あ、まあ、7時からですかね、大体が。
うん、中継がね。
で、
試合はもう6時ぐらいから始まってるんで。
はいはい。
うん。っていうのもあると思います。
ああ。
うん。で、もうプロ野球遅いしね。 進むのが、テンポが。
いやー、でもなんなんですかね。好きな頃は、僕読みてた頃はもう、それが好きでしたけどね。
ああ、
もっと。あっという間にその時間が過ぎてましたね。
あ、まあ見てるとね。
うん。
楽しんでる時はそうなんやけど、うん、早終わりやと思う時は何だらだらやっとんねんと思ってましたよね。
あ、僕はその中日好きで、その今中山本が好きだった頃は、彼らが登板する試合をビデオを撮ってから、
うん、
後から何遍も見てましたからね。
リリーフカーって何やねんと思ってました
もん。走っていきやという感じですか。
走っていきやっていうか、交代する前にもうベンチに降りようと。
いやいや、
そっから歩いていった方が早いやろうと思うけど、うん、トロトロトロトロと。
でもあれ、可愛い子が大体運転手じゃないですか。
あー、そうですね。川端さんスポーツが全般苦手と。
うん
うん、まあ、言うてもね、川端さん意外とね、物知りなんで、
はいはい、
苦手と言われててもそこそこやっぱり知識持ってるから、
そうですね。
うん。まあ、その辺は多分、何でも話を合わせれる方だとは思いますけど。
コウドリも知ってますかね、やっぱ。
当たり前ですよ。
そうですか。
これ聞いてる人でコウドリ知らん人多分おらんと思いますよ。
そっかなぁ。はい。
ちゃんと募集してみてくださいね。コウドリを知らん人。
いや、そういったらみんな知りませんだって言うわけがないじゃないですか。
ああ。それちょっと測る方法欲しいですね、これ。
ですね。
なんか問題出したいですね。これは何て読むでしょう、みたいな。
はいはいはいはい。
で、続いて。
はい。
ピチカートミルクさんからいただきました。
ありがとうございます、いつも。
ふかきょん。
ふかきょん？
ふかきょん聞きながら配達中と言って、
はい、
君の瞳に恋しているという。
そうです、そうです。
これが曲のタイトル？
そうです、そうです。
この君になりたいっていうのは？
あ、アルバムの名前なんですよ。
あ、アルバム？
その小西康春さんが、こう他の人に曲を提供したのを集めたアルバムなんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
で、そのアルバムの名前が君になりたいって、またこれおしゃれな名前じゃないですか。
君の瞳に恋してるってなんかそんな。
映画とかなんかありますよね。
なんかドラマとかありますよね。うん。
いや、この曲本当聞いてみてください。すごいいい曲ですよ。
ああ、まあ、聞く機会があれば、
ね。いや、YouTube で絶対聞きますって。
ああ、YouTube にあんねやったら聞いてみてもいいですね。
はい、うん。この歌っとるふけこん、ふかきょんは可愛いんですよ。
自分も言えてない。
ふかきょんの歌い方と、小西さんの曲がまたまっちり合うんですよ。
まっちり？
ばっちり合うんですよ。
はい、
お願いします。
はい。
はい。
次お願いします。
はい。りょうこさんがいただきました。ありがとうございます。はい、全裸で走るピッチさんは、いや、全裸は気持ちいいですね。全裸最高、全裸でイエイイエイ、いただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。
りょうこさんね、りょうこさん、ちょうど昨日ぐらいに、
ええ、
ドアラジのチームにサブが入ってくれて。
あ、そうなんですか。
うん。
いらっしゃいませ。
どんどん入ってきてくれますからね、今。
はいはい
はい、うん。まあ、全裸のピッチさんっていうのは、あれですね。
そうですね。
うん。黒歴史ですね、ピッチさんのね。
いや、黒ではないですよ、これは。ね、堂々としたもんですよ。
あ、はい。
だって次の人から女の子とか僕の顔見てたら逃げてましたもん。
それがまた、
うん、
たまらんかった。
たまらんかったです。だってちょっと僕も、門毛がちょっと生えとったんですよ。
門毛？
はい。
門毛って何
ですか？お尻の方に生えとる毛があるんですけど。
お尻に、血芸ってこと？
そうそうそう。
血芸を門毛って言うんですか？
あ、まあ、門毛って言いません？
いや、言いません、言いません。血芸とか尻毛とかですよね。
あ、まあ、それはどっちでもいいんですけど。
うん。
女の子が、うわー、なんか、門毛が生えてる人じゃとか言うてきたんですよ。
バッチリ見られてます。
見とるやないか、みたいな話で。よう見とるやんけ、思いながらですね。
ああ。
それで逃げていきますからね。
おー。
それ僕、うわーって追いかけますよ。
気持ちの悪い。
キャーキャー言われてましたよ。ある意味ですね。
はい。
はい、あります。
はい。続いて、兄さんからいただきました。
はい。
しまった。いやさがのお便り読み忘れがいっぱいある。ごめんなさい。次回読みます。ということで。
はい。謝罪です、ね。
いっぱい、DM をね、まずいただいててね。で、その DM を、ね、今度紹介しますって言ってたのに、
ね、
完全に忘れてまして。DM チェックしてなかった、
うん。また DM はあんまないから欲しい欲しいとか言ってませんでしたっけ？
言ってたのにね。違う、欲しいのは Gmail ですよ。
あ、Gmail です。
うん、Gmail が来おへんからちょっとすねとったのに。
はい、はい。
実は Gmail も、迷惑フォルダに入ってたんです
よ。最悪じゃないですか。
これでも俺は悪いんちゃう。
あれなんで行くんですかね？
なんででしょうね。うん、何にも、迷惑に引っかかるような内容なかったんですけどね。
うん
うん、まあまあ、それはね、まあ、後でご、紹介しますんで。
はい。
はい。皆さん、ほんまにすいませんでしたということで。はい、次、ロンペイさんの分お願いします。
はい。ロンペイさんからいただきましてありがとうございます。
はい。
ビーズは兄さんが辿った奇跡と、ほぼ同じ道をワッチも、辿ってます。昔はカラオケでよく歌ってましたね。声が高かったし。シングルは愛の爆弾くらいまで聞いたかな。好きなのは、今夜月の見える丘にですか。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ロンペイさんと僕はね、ほぼ同年代なんですよ。
はいはいはい。
うん。なんで、まあ、似たような感じで、聞いてたって感じですね。まあ、
初期の方から、
うん。
どうですかね。
で、多分、聞き終わるタイミングも同じぐらいだったと。
聞き終わるのがようわからないですね。
なんでしょう。だから僕はあの時にね、後でわかったんやけど、
ええ、
やっぱそのタイミングで僕はユズにはまり出してるんですよ。
ああ。
ユズぐらいしか CD を買わなくなったんですよね。
はいはいはいはい、はい。
うん。たまに、だから、ミッシュル買ったり、ビーズのベストを買ったりとかはしてたけど、
うん、
ほぼ買うのはユズだけっていう感じになったんで、
あ、
うん、そのせいもあると思うんです
よ。好きなのどんどん増えていく感じで変わるのはあんまなかったんですね。
あー、増えていったらキリないじゃないですか。
キリないですけど、なんとか追っかけてはましたね。
あ
ー、でもだからその iTunes でいっぱい曲が溜まるんですよ。
あー、聞ききれへんでしょ。
いやー、でも流し聞きとかしたりしますんで、好きなのは聞きますけど、ずっと。とりあえずは新譜は、うん、聞くようにはしてましたね。
あ、まあ、ユーズンのね、僕、ハマり方はかなりのハマり方やったんで、うん、それこそツアーもね、結構2、3カ所行ったりしてたし、
それがすごいですよね。
うん、で、ユーズといえば横浜なんで、
はい、
横浜に行って、ユーズのファンたちと集まったりしたりしてたんで、
あいつはそれ好きですね。
ですね。
うん。
うん、
でも、最後に行ったのがゆずのコンサートなんですよ。
え、何に行ったんですか？
広島であったやつですね。3年か4年ぐらい前。
に？何のアルバムで？
ちょっとそれ覚えてないですね。
失礼な。
ただ、ラジオ体操しましたよ。
ああ、それで知ったんですね。
はい。
そうですね。はいはい。
うん。
うん、わかりました。
はい。また、ここで、ゆず行っちゃいましたね。
ねえ、お便りのテーマで全然喋らない。はい、続きまして、隠れファンさんからいただきました。
はい。
ピチカートミルクが石川ドミニクに聞こえるのが自分だけじゃなくてよかった。と
今そう聞こえましたね。
ねえ、同じですよね。
うん。因果に飛んでるんですかね。
うん。だから今日、だから、紹介、自己紹介の時に言ってくれたことに。
なんて言えばいいか忘れたんですよ。
石川ドミニクです。
石川ドミニクですね。
はい。
石川ドミニク。はい。
続いて、ロディアさんのお願いします。
はい。ロディアさんからいただきましてありがとうございます。
はい。
共通の趣味を持つ友人、知人との会話は、いつ聞いても、その楽しさが伝わってきて、聞かせてもらっているこちら側もポジティブになって良いですね。
はい、ありがとうございます。
これ、ドアラジ、イヤサガ、ユンハク、ニジパパラジオということで、ハッシュタグつけてもらってますね。
ですね。
はい。
まあ、だから、ドアラジがきっかけで、どんどん増えていったと。で、まあ、ロディアさんは、ドアラジチームの方なんで、
はい。
この、ユンハクのユンユンさんも、ニジパパラジオのニジパパさんも、うちのドアラジチームなんで、
はいはい。
まあ、そこのポッドキャストをどんどん広げて聞いていってくれてると。いう感じですね。まあまあ、こういう、こう、広がり方はすごい嬉しいですね。
こう今喋ってますけど、やっぱり聞く方も同じですからね。共通の趣味を持つ人の話ってやっぱり楽しいですよね。
ああ、それはそうですよ。
もうそれで聞いてましたからね、うん、ずっとポッドキャスト。
やっぱりね、話の合う人のね、
うん、
やつは聞いてたら楽しいですね。
うん、
その話の上手い下手じゃなくて、
ええ、
自分が興味ある話を聞いてくれるだけで楽しいんですよね。
そう、あ、これ僕だけじゃなかったんだって思うときすっげーありますもんね。
ああ、ありますね。
うん、ちょうどその20代後半サラリーマン翔太頃とかほんまそういう話できんかったですからね。
ああ、はいはいはい。
うん、で、また自営になるとあんましそういう同年代と喋ることもないじゃないですか。
うん
うん、そういったら、ほんとこう、喋る相手もいなくて、いうところでこういうことになりましたからね。
うん、
楽しいでしょうないですよ。
楽しいですね、ほんまね。うんうん、はい、
はい、
じゃあ続いて、ミルハさんからいただきました。
はい。
ウェイ、私の iPhone 赤いやつといただきました。
はい、ありがとうございます。
画像載ってるんですけど、
はい。
ピッチさんが欲しいって言ってた、
もう、真っ赤な、ね、うわーっていう感じですね。
俺これ、いや、あの時ね、あまりリアクションせんかったけど、この赤が出たの知らんかったんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん。こんなん出てたんですね。
そうなんですよ。これがまあ後から言ってきたんで、もう、カチンですよね。で、僕、iPod Touch。
うん。
もう、最後出たやつは空張りが結構出たんですよ。
うん。
その中に赤があったんですよ。で、その赤欲しくて、どうしようかなって悩んだんですよね。本当に。
赤、この赤は綺麗ですね、確かに。これでもカバーしたら見えへんやつでしょ。
まあそうですけどね。
前回もね、ピチさんね、この背面が気に入らん、気に入らんでずっと言ってたけど、
はい、
カバーしたら見えへんやんとずっと思ってたんやけど。
外した時がやっぱりショックじゃないですか。
ショックってほとんど見えへんよ、普通。
やっぱ
気に、いや、だから俺全然背面気にならないですね。
ああ、マジですか。
うん。正面だけですよ。だから僕黒とか白とか言ってたんですよ。
ああ。僕はやっぱなんかしなきゃ気になるんですよね、そこが。
ちょ
っと iPod Touch の赤もほんと綺麗なんで、これでももう買えんかな。もう、タッチ自体がしばらく出してないんで。
iPod Touch はもう売れへんでしょ。
まあもう役目は終わったと思いますよね、完
全に。ですね。うん。僕 iPod は一切触れずに来たんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん。音楽を持ち歩きたいってあんま思ってなかったんで。
ああ、僕夢のようなマシンでしたよ、ほんと。
ああ、でも、あれでさ、僕ね、ラジオのね、松本人志の放送室が好きって言ったじゃないですか。あれを聞くために、そういう、ウォークマンみたいなの買いましたわ。安いやつ。
いや、この iPhone も買うのに、iPod ほんま僕、衝撃イノベーションでしたよ。
あ、めっちゃ流行りましたからね。うん、でも。
車の後ろがもうほとんど CD ばっかりだったんですよ、座るとこが。
うん。
もうそんな状態だったんで、それがもう CD が全部入れられたんで、もうなくなって、もう人が座れるぐらいになったんですよ。
うん。
もう感動しましたね。
あー、なかったなー。必要とせんかった。ほんで、よくこのくるくるのところを回したらカチカチカチっていう。
ジョグじゃなくてホイールのやつですね。
うん。音だけやけどカチカチカチっていう。あれが気持ちいいっていうの
を。はい。
あれはちょっと羨ましかったですけどね。
あ
の音好きなんでね、僕も。
やっぱですね、僕、ポットと、iPod にね、iPod と、iPhone を両方持ってやってたんですけど、やっぱ純粋に音楽聴くだけだったらやっぱ iPod の方が使いやすかったんですよ。
まあまあそうでしょうね。
うん。最後これがもう、ちょっと盗まれたんですよ、最後。 車の中入れとったらなくなったんですよ。
ああ。
鍵かけるのは悪いんですけどね。
うん。
赤が欲しいですね。羨ましいです。
まあ人気あったんやったら、これからもこういうモデル出そうですけどね。
うんですね。
うん。
今度は最初から出してほしいです。
うん。はい。
はい。
次、ケンタロスさんからいただきました。
はい。
ビーズの喉。買いかこつきでいただいてますね。これだけ。
アリさんが言ってたんです
ここに引っかかったんですね、ケンタロスさんは。
どんな喉やって話だよね。
なんか、小説のタイトルみたいな。ビーズの喉って。
多分、僕としては、どういうことやねんっていうことだと思いますよ。
あ、そう？共感じゃないですか、これ。
ビーズの喉ってどういうことやねんっていうことだと僕は問われたんですね。
あ、そう。いや、ケンタロウさんも補填の喉なってんちゃいます
よ。あー、そっか。
いや、わかんけどね。まあ、これのおかげで、
ええ、
あの他の曲が歌いづらくなったし、
ええ、
この後僕ね、ビーズが歌えんようになったのはね、
ええ、
あの僕の喉が、あ、いや、ゆずの前に、
ええ、
あれになったんですよ、奥田民
生。あ、民生も言ってたんですか。
うん。奥田民生大好きで、
はいはい、
ユニコーン時代から好きで、
はいはい、
奥田民生を歌ってみたら、
ええ
その、ビーズの歌い方では絶対歌えないじゃないですか。で、奥田民生の発声でやってみたらめっちゃ歌いやすかって。あ、俺もともとこっちの方が合ってんねやって分かって。
あ、まあ、声的には民生の方が歌いやすそうですね。
うん。そっから、未だに奥田民生の発声になりましたね。うん。ほんで、そっからね、ゆずの男前の方。
はいはい。
北川悠仁なんですけど、
はい、
彼の声も同じ感じで出したら出せるんです
よ。はいはいはい。
うん。高い方は出ないですけど。
うん。
うん。
ああ、タミオも好きなんですね。
大好きですよ。うん、タミオ、ユニコーンはちょっと入るの遅かったんですよ。
はいはいはい。
大迷惑が出た後ぐらいに、知ったんで。
はいはい。
うん、その後輩からテープをもらったんですよ。それを聞いてユニコーンってええやんけってなって。
はいはいはい。
うん。
そう、僕はパニックアタックですか。
はんはんはん。
兄貴がおったんで。
うん。
やっぱ兄貴の影響で聞いてましたね。
ああ、うん。最初のね、メイビーブルーの頃はね。
はいはい。
どっちか言ったら、見た目だけで嫌やったんですよ。
あ
はははは。嫌いなタイプのバンドの見た目をしてたんで。
あ、そうなんですか。
うん。嫌いって言ったら怒られるかもしれんけど。
まあ、ガラッと変わりましたからね。
うん、うん。よくよく聞いたら音楽的にはすごいかっこいい音楽が多かったんで。
やっぱ結構広島なんで、聞いてましたね。
ああ、
うん。この、ライブハウスおったとか。
うん。
釣り好きじゃないですか。
うん。
ここの釣り具店に来たとか、
うん、
そういう話をよく聞いてましたね。
ああ、う
ん。あと僕の先輩が、
うん。
なんかバンドのコンテストかなんかで、審査員が奥田民生だったんですよ。
ほう
ん。で、なんか点数悪かったんですっごい嫌いで言ってましたけどね。まあ、高校もわかりますしね。
奥田民生は憧れましたね、うん僕あ。あんな風に行きたいってみんな思ってたでしょ。
僕は広島市民球場やってコンサート行きましたよ、最後の。
ああ、
はい、はい。日当たりの。
一人また旅やった。
そうです、そうです、はい。
ああ、いいな。あれってあれ歌ったんちゃいますな、ああ、少年、なんたらボーイ。
あ、もう覚えてないです。
ごっつい感じの。
ええー。だったかな。
カバーで歌ってると、あ、一人またたりちゃうかったんかな、
うん。歌ったかもしれない。まあ、でもユニコーンの曲とかも歌ってましたんで、その時に。
はいはいはい。
かすかに、うん、その、さっきのビーズつながりで、
うん、
ゆるなでも言ったんですけど、奥田民生さんってビーズのファイヤーボールの歌が好きなんですよ。
うん。
これ知ってました？
いや、知らないです。
これ M ステで言ってたんですけど、
うん。
もうあの歌がすごい気に入ってカラオケで練習してるっていう話をしてたんですよ。
うん。
で、ファイアーボールってなんとなくタミオが好きそうな感じじゃないですか。
うん。
うん、それを聞いて、ああ、なるほど。やっぱこれやったら好きになるなって思ってましたね。
ああ。
うん。を M ステでやってましたわ。
ああ。あの、奥田民生が、あの、ルパンのエンディングを歌ってたじゃないですか。
はいはいはい、
あれめちゃめちゃかっこいいですね。
ですね。
うん。あの人はああいう歌を歌わせたらかっこいいですね。うん、
またこれ脱線しますね。
今日えらい長いな、これ。まだ G メールも紹介してない。
行きましょう。はい。
はい。まめたさんからいただきました。
はい。
この3人だと慣れている分全員アドリブと語りたい要素が多すぎる。いただきました。
そうですね。ま
あ、そうですね。
脱線脱線でして、あの、まめたさんから戻されてましたからね。
ちょっとイラッとしてましたね、彼は。早進めろやってたんです。僕はあんな感じでね、フラフラしてるの好きなんやけど。
うん。山田さんはきっちりされてるね。ちゃんとあの、時系列に、説明をされたかったんで、本当怒られながら進みましたね。
うん。いやいや、だからあの、マペタさんにね、お願いしてたんで、あの、iPhone のちょっと詳しい話お願いしますって言ってたから。
なるほどですね。
うん。早よ喋らせろって感じだった。読んどいてほったらかすなよって感じだったんでしょうね。はい。はい、じゃあ次お願いします。
はい。隠れファンさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
iPhone 界、皆さん音楽は Apple 派なんですね。僕はソニー派。アニさんは電子マネーを使っていたのに iPhone 買ったんですか、僕は昔 iPhone が電子マネー使えないのと音楽もソニーのウォークマンだったんで iPhone に触れることはなかったですね。
もう一個行きましょう。
はい。僕はスマートフォンは au の IS01 から使ってます。当時、新規0円で、配ってたので、試しに買って、その流れで、今や2台持ちです。1台買い、解約したいがタイミング合わず。
はい、ありがとうございます。
これ完全にアンちゃんと一緒じゃないですか。
電子マネーが好きやのに iPhone 買ったっていうことなんですけど、これは僕2台持ちになったって言ったじゃないですか。だから、ガラケーの方で、エディが使えたんですよ。
あー、なるほど。
うん。ガラケーの方で電子マネーは使ってたんで、うん、で、Apple Pay が使えるようになって、エディを卒業って形です
よ。要は、あの、携帯の中に、あ、なんか電子マネーっていうかお金を入れるような感じです。1000円。注入。
そうそうそうそう。
入れて、そう、かざしたら、その1000円から引かれるような感じですか。
そうですね。
すごいな。いや、僕はスイカでしたっけ？電車のやつ。
うん。
あれも僕も使ったことがないんで、
ああ、僕もね、JR あんま乗らないんで、
うん、
スイカじゃなくて、私鉄用のピタパっていう関西のね。
全然知らずね。
ああ、これはチャージじゃなくて、これは引き落としなんですけど、使った分。
はいはいはいはい。
いわゆる後払いなんですよ。
はいはいはい。
うん、これで、スイカとして、まあ、関西やったらイコカって言うんですけど。
ああ、なんかイコカは聞いたことありますね。
うん。で、イコカとしても使えるんで、
うん、
で、これこの間東京行った時もね、あの、このカードで東京でも乗れるんで、
うん。
うん、それでずっと、結構ね、電車移動でね、うん、何回も何回も乗って降りて乗って降りてってやってたんで、
うん、
あのカードがあってほんま良かったなと。
ああ、まあ、確かにもう出張でその大阪とかその地下鉄乗り継ぐ時に、
うん、
もう小銭出してポンポン入れたりしてめっちゃめんどくさかったですね。
うん、あの、切符買うのがめんどくさいというよりもね、なんぼの分買わなかんのかを調べなかんのがめんどくさいんですよ。
そうですね、うん。
うん。あれが、だから、調べんでもピッてやったら勝手に乗った分だけ使ってくれるから。
すげえですね。
うん。あれはね、もう、話せないですよ。
ああ、なんかバスでもありますね、そういうの。
あ、バスも同じで行けます
よ。ああ。
うん。
その辺はちょっと僕もう取り残されてしまいましたね。
あ、僕、だから年に1回乗れば、
ええ。
あの、年会費かからないんですよ。
はあ。
うん。だから、僕の場合はね、僕ぐらいの方がね、持ってるとね。
はいはいはいはい。
あの、頻繁に乗らへんだけ、なんぼかわからへんから。便利なんですよ。
この高速も、なんかカードはじゃないですか、今。
ETC？
あ、そうそうそう。僕、あれも入れてないですからね。
ETC なかったら今、 めっちゃ不便じゃないですか、逆に。
出ないですかね。よそに。
あ、よそに。
そうです。たまに出るときに使うぐらいで、それはまあ広島市内なんで、そんな、2、3個しか乗らないんで。
ああ、ETC ないともう不便ですね。
みんなつけてますね。
まあ、あって当たり前ですからね。
あの、ETC でこう充電しとるときに、あの、うん、普通のところでさっていくのが気持ちいいんですよ。アホがみたいな思いながら。たまに ETC で詰まってるじゃないですか。
あれでも ETC どっちもいけるんですよ。
え？
対応してないところでも、
ええ、
そのカードをおっちゃんに渡したらピッてやってくれるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、それ知らずに大行列並んでるやつおるけど、
ええ、
あれ、だから僕なんかは、あ、並んどるわと思いながら行って、で、パッと渡す。
ほんと、みんなそれ知らんで並んのですね。
そうそう、知らずに並んでるんです。
僕もよそよ横目にそこでまたお金払うんですよ。あ、領収書ください、みたいな感じで。
あー、めんどくさ。あれには戻れないですね、お金出してっていうのは。
あー、
うん、なるほどですね。うん、
僕そこだけちょっと乗り遅れましたね。
あー、もう、だって、車買ったら今、標準でついてたりしますからね。
軽トラだけなんですね。
ああ。まあまあ、使わんやったら、まあ、ね、いいですけどね。
なるべく通らないようにしてます
し。
うん。はい。
また
脱線したんじゃないですか。
脱線しましたね。で、au の、IS01 で2台持ちになっていると。
はい。
うん。これでもスマホ2台持っているって形になるんですかね。
まあ。だから2台モチーフでしょうね。で、あいさんみたいに1台タイミングをし忘れる、あ、タイミングを逃すということで。
まあ、これ今年僕多分解約できると思うんで、その時に解約はしますけど、
うん、
うん、忘れんかったらね。はい。
はい。
次、花屋さんからいただきました。
はい。
唯一読まれわっしょいと。で、iPhone の歴史がわかるかい。聞いてみて分かったけれど、私は iPhone5 から見たいですね。8はストレージのバリエーションも不満で、なぜか 128GB がない。そういや、6プラスは結構フリーズしてたけれど、皆さんはどう、皆さんはなかったのかなと、いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、唯一そうですね、読まれた、貴重な花屋さんですね。
ですね。
運がいいと言いますか。
うん。うん、僕の目に留まりましたから
ね。これだって。
うん。で、ストレージが128しかなかった。え、じゃあ128がなかったのね。
なんか中途半端な、昔連チャンでありましたけど、最近なんか、ないとこないですよね。
ですね。
うん。なんかわかんないんですけど。
うん、まあ、二頃で同じ値段やったら別にそれでいいですけどね。
うん。
うん、
まあ僕はもう言ったようにマックスしか買わないんで。
うん。
うん、もう少ないの買うのは僕わからんですね。
ああ。
少しの値段しか変わらんじゃないですか。まあ1万とかになるんですけど。
いや、じゃあ使わへんからですよ。そんだけのストレージを必要としてないから。
いや、
ちょっとでも安い方がいいと思います。
足りなくなった時、まあ、大は小を兼ねるっていいじゃないですか。
うん。
もうこれもう絶対もう、その、ゲーム機でも途中に上が出たら絶対乗り換えるんですよ。
あ、だからそれですよ。ゲームハードやったら買い替えれるじゃないですか、みたいなこと言ってたでしょ。
はい。
普通の人買い替えへんから。
あ、そうですか。
うわ、出たって言って、こう我慢しながら使うのが普通の人ですよ。
ああ。もう、プレイステーション500ギガ出て、それが1ギガ出たらもう、1ギガ手に入れると気が済まんのですよ。
あ、まあ、そういう人やからでしょ。
まあ、そうですね。
で、6プラスが結構フリーズしてたと。
うん。
ありました？
とですね。僕は割かし大丈夫でしたけどね。
フリーズは僕多分一回もした記憶ないですね。
ただ確かに持っとる友人は結構なるとは言ってましたね。
あ、そう。
やっぱ当たり外れです
か、ね、当たり外れがあったんでしょうね。
うん。
ファイブの時にフリーズしたような気がする。
うん、もう6プラスは本当に優秀でしたね。
僕も6は 不満全くなかったんで。はい。
はい。
じゃ続きまして、のみすけさんの分お願いします。
はい。のみすけさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
懐かしいあの曲、また聴きたいけれども、CD を入手困難そうだなという時は、とりあえず YouTube と iTunes ストアで検索してみるのですが、かなりの確率で、お前が歌うかいという結果が。
はい、もう一
つ。続きまして、大容量のストレージがあって、インターネットとアプリがサクサク動くなら、iPod Touch に戻っていいな。あと関係ないけど、Android と iPhone の二台持ちだけでなく、テプラとネームランドも二台持ちしている。
はい、ありがとうございます。
こればっかりますね、YouTube のあの、曲探した時の。
あれね。
あれなんなんですかね。
なんなんですかね、うっとうしいね。
いやー、だいたい予測はできるんですけど、あ、こいつ違うやつが歌うな、うんですけど、
うん、
それを、あの、覆されて、本物の、その、絵か、写真とか、出とるんですけど、お前歌うんかいとかあるじゃないですか。
多いですね。
あれ、フェイクやな、思いながらですね。
うん。
あれ、すいません、僕は体勢がないんで聞けれないんですね。
僕も全く聞けないですよ。
うん、知っとる兄さんとかだったら、聞いてしまうかもしれないんですけど。
ああ、そらそうですよ。
全然知らん人だったら、どうしてもやっぱり、僕は聞けれないですね。あの、歌ってみたらちょっと苦手ですね。
ああ、苦手っていうか、何が楽しいねんですよね。
でもまあ、需要があるからやっとるわけですよね。
まだね、踊ってみたとかね。
ええ。
すごい激しい踊りをね、頑張って練習して踊ったとか言うんやったらまだいいですよ。
はいはいはい。
歌ってみただけやったら全然いらんなと思う。
結構酔うてますよね。
うん。
うん、
それはそういうカテゴリーを作ってほしいですね。
あ
普通の検索に引っかからんように。
はいはいはいはいはい。
うん。あれはほんまにやめてほしいな。これ聞いてる人がね、アップしてたら、申し訳ないけど。
そうね、うん、もうちょっと体勢があれですね。
うん。
テプラとネームランドって何でしたっけ？
あれでしょ？名前を印字するやつちゃいます？
ああ、あのテプラですか？
でしょ？
あ、ネームランドっていうのも似たような、あ、そういうことですね。台持ちをしていくいうことですね。何でも。
っていうか、ボケですよ、これは。
あ、すいません。
ボケ潰しが。
やってしまった。
iPhone と Android の話してんのに、テプラとネームランドの話も持ってきた面白い話やのに、
はいはい、
台無しじゃないですか、そんなの。拾い方したら。
なんかなと思ってちょっと見てましたわ。いかんな。
うん、はい。
はい、すいませんでした。
はい。うんまあ、昔はね、よくありましたね。これネームランドとかね。
切れないようにしてやるのやめてください。
はい、
はい
続きまして、豆田さんからいただきました、
はい
ケーブルやホームボタンをすぐダメにする。つまりは人並み外れた力を持っている。ピッチカートさんゴリラ説といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これやっぱ埃入るからでしょうね。
入らんでしょう。ホームボタンに埃が。
いや、ポッケ入れとるじゃないですか。
うん。入ったことがないっていうか、そんなに隙間ないじゃないですか。
いや、でも、僕はね、検索しましたもん。ここによくゴミが入って、効かなくなるっていう話は聞きましたよ。
ああ、まあまあ、たまに言いますけどね、ホームボタンが潰れたみたいなのは言うけど、うん、ケーブルをすべてダメにするっていうのは、
はい。
おかしいですよ。ほんまゴリラか。もう、手からミルクが出てる。確か
に。わりかし僕はこういう電化製品を大切にする方なんですけどね。
もういやいや、全然そうとは思われへんでしょ、この潰し方。
ケーブルは僕はもう消耗品だと思ってますね。
ケーブルは、純正品はまず大丈夫ですね。
ああ、おかしいな。全部ですよ。ほんと、買ったのすべて。ただ今、ライトニングになったら、その、両方でさせるじゃないですか。
うん。
だからずっと、上、その日はですね、正面、次は反対みたいな、その、くるくるくるくるするじゃないですか。そしたら、そこの、回り回って断線するっていう話なんですよ。
そんな回転していくわけじゃないでしょ、うん、その、
なんかそれの劣化というか、
ないないないない。
だからその、刺すとこがちょっと太いじゃないですか。その下から線じゃないですか。
うん。
そこはすっごいへなってんですよ。
引っ張ってんちゃいます、うん、コード。
いや、あ、抜くときですか、
うん。
あ、プッて抜きますね。
それでしょ、だから、持ってないでしょ、その金具の根元。
そうですね。
あ、それですよ。
あ、
絶対、何プラスチックの部分、引っ張りますもん、はい
はい、
僕。
ああ、僕、線をパッて引っ張って、刺すときは持ちますけどね。
原因分かりましたよ、ね。それですよ。
あ、これですか。
うん、奥さんもそれですよ。
あ、大切にします。
はい。
はい。
最後。
はい。
お願いします。
はい。プチカートミルクさんがいただきましてありがとうございます。
はい。
嫁の車の中では、iPhone 4が現役である。実際。
はい。これまだ使ってますね。
いや、これは iPod として使ってますね。
これでも 3G って出てないですか？
そうなんです。僕、びっくりしたんですけど、繋がらないんですよ。契約もしないですし。
あー。
でもおかしいですよね。
ですね。
うん。
で、試しに。県外とか出なか
った、うん。試しに電話してみたんで、やっぱり全然ダメでしたね。で、その、お金も大丈夫だって言ってたんで。
うん。うん、ああ、これは僕ね、甥っ子にずっと持たしましょう。
うん、ああ、それ電話としてなくて、その、
うん。
回線切った状態で。
そうそうそうそう。でも、甥っ子かなり長いこと持ってたけど。
はいはい。
うん。
いや、僕も、これ嫁の白なんですよ。僕は黒持ってるんですよ。
うん。
僕のもっともうガラスがバリバリになってもう売れなくなったんで、予備として持っとったんですけど、もう本当に今のゲームほとんど動かんですからね。
ああ、そうですよ。だいたい OS がもう 5S、5S から。
止まってますよね。
5S 以降でないと、
サポート外になったんですね。
そうそうそうそう。
うん、僕、ここに、iPhone って書きたかったらしいんですけど、iPhoto ってなったんですよ。
ほんまや。気づかんかった
よ。これ、何名からちょっと突っ込み入れられたんですけど。
あ、ほんまや。
またやってしもうたもんで。
あー、1ピッチやん。
それも検索がおかしいんですよね。前、アニさんが言ってた。まずですね、iPhone って、ひらがなで打つじゃないですか。
うん。
そしたら iPhone ならんすからね。
なりますよ。
いや、ならんですよ、僕の。
え？
ひらがなで iPhone って入れるじゃないですか。そしたら変換のとこに、普通だったらその iPhone ってこの、アルファベットで出るじゃないですか。
出てますよ。
なんで僕の出ないですか？
あ、iPhone では出へんな。
でしょ？
これ何で出てんねやろ。あ、iPhone。
あ、iPhone か。
うん。iPhone で出ますね。
いつも iPhone って入れたら出てこないんで、手打ちしようたらこういったミスですよ。
うん、綴りは分かってないってことでしょ。iPhone と、
はい。
iPhone 問題あるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
日本に iPhone があったから、
ええ、
使えなかったっていう。
はいはいはいはい。
そのせいで iPhone が iPhone になってしまったっていうね。
ええ。
あれもう絶対 iPhone の方が主流やのに、
ええ、
未だにその iPhone と名乗ってはいけないっていうね。
わけわからんですね、ああいうの。
あれ逆にね、いわゆるインターホンですか、あれ。ええ、あれが譲ればね、逆に、よくやったってなって、こう、賞賛を浴びると思うんですよね。
まあでも、負けたくなかったんじゃないですか。
うん、しかもあれ iPhone でしょ。
はい。
方でしょ。なんで iPhone じゃあかんのかなって
思うね。まあ細かいですよね。
ま
あ、それと同じ問題で iPod 2だったかな、うん。あれができなくて新しい iPod っていうのがあったんですよ。
ええー、そうなんですね。
めっちゃダサいじゃないですか、名前。
ダサいですね。
iPad か。iPad が出て、2個目が iPad 2とかじゃないですか。
うん。
それが2が表記がなんか取れないらしくて、
うん。
新しい iPod っていう名前になったんですよ。iPad か。新しい iPad っていう名前になって、
うん。
カタログとかにも新しい iPad とか出とんですよ、表記が。
へぇー。
クソダサいっすよね。 なんかそんな問題があったような気がして、僕買った iPad は新しい iPad でした。
ああ、はいはい、はい。
それが格好悪くて早く変えたかったんですね。
ああ。はい。
はい。
ということで、ハッシュタグ以上で、ここから
。ます。
ここから、Gmail 行きます。
はい。
長なってますけど。ですね、これがね、9月のね、8日にいただいてるんですよ。
1ヶ月前ですね。もう。1ヶ月以上
前。1ヶ月以上前ですね、はい。申し訳なかったですけど、まあ、あの、迷惑フォルダに入ってましたんで。名前がね、書いてなくて本名しか出てないんで、
はい、
それはちょっと伏せさせていただきますけど、
はい、
多分 T さんであったけど、T さんからいただきました。
はい。
はじめまして。いつも楽しく聞かせてもらってます。今回のラブメイト10、腹抱えて笑わせていただきました。桜井幸子は知らなかったのですが、ググってみたらめっちゃ美人で好きになりました。あとピチカードさんが面白すぎました。今度はこいつはすごいと思う男の有名人とかも聞いてみたいです。ゲストは女性で。で、次回も楽しみにしてます。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ラブメイト10の話ですね。
はい。あ、うん、はい。
桜井幸子を知らなかったと。
はいはい。
お若い方なんですかね。
ですね。
うん。まあ、今見ても美人ですからね。
うん。
うん。もし高校教師とかね、その辺見れたら、一回見てみたら、
うん、
めっちゃ可愛いですからね。
今思った高校教師だと友達役に出てきた女の子だったじゃないですか。
うん。
あの子も可愛くなかったですか？
あの子は可愛いけど、僕のタイプではないですね。
ああ、そうですか。
うん。
なんか今、ふと思い出しました。あの子も可愛かったなと思って。
あの子、もう結構人気出ましたよね。
まあ、今もう出てないですよね。
最近見ないですけど、一時期いろんなとこで出てきましたね。
なんちゅう名前でしたっけ？
全然覚えてないです。
まあちょっと検索でまだ時間がありますんで。
うんですね。
ええ、
うん。
あとは僕、好意的に受け止めていただいたんでよかったですわ。
ああ、そうですね。
はい、ありがとうございます。
はい。で、こいつはすごいと思う男の有名人。
はい。
これどっちの意味でしょうね。かっこいいってことなんか。うん。まあ、ゲストが女性ってことは多分。
真面目な感じですね。
うん、男、うん。真面目以外に何があるん
ですか？ちょっとやりましたね。僕、窪塚洋介で兄さんが、妻夫木でしたよね。
そうですね。
うん。
まあ、男もいっぱいいますけどね。
どっちかというと、うん、まあ、アーティスト方面に行ってしまいますよね。
あ、だからこれもスポーツ選手でくくったりとかね。
ああ、なるほど。
やったら、いろいろできますよね。
はいはいはいはい。
芸人とかね。
うん。
うん。
男優とかですね。
そんなに数知らないですけどね。
まあ、少ないですからね。
うん。
うん。
加藤隆ぐらいしか出てこないんですけどね。
レジェンドじゃ、しかも。
はい。
はい。
あれ、T さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、これからもよろしくお願いします。
お願いします。
続きまして、こちらは DM でいただいている分ですね。パンタンさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。初めて DM させていただきます。パンタンです。アニツー9月号拝聴。押し入れからバイオレンスジャック発掘しました。言って、こう、前巻の、
お
うん、いわゆる最初のコミックの文ですね。
はいはい。
の写真がついてて、で、もう一つ来てて、バイオレンスジャックは、東京地獄地震後の、これ、こんなんがあったんですか？バイオレンスジャックは、東京地獄地震後の関東で、長い号のキャラクターが役どころを変えて出てきますが、11巻はマジンガー Z がモチーフです。逆漫画じゃないですよ、といただきました。うん、はい。
なんかゲームだったかなんか、あったような記憶があるんですね。その辺を使ってた、その辺をモチーフにしたゲームが。ちょっと、もう曖昧ですわ、記憶が。
ああ、これでもね、11巻でね。
ええ。
ジーカンの画像をね、載せてくれてるんですけど、
ええ、
その11巻がね、
ええ、
マジンガー Z をモチーフに書いてくれ、はいはいはい、書いてるんですけど、
はい。
カブトコウジが、マジンガー Z の、あの、コスプレしてる人みたいな感じの人に、
はい。
あの、完全に肩車されてるんですよ。でそれを、乗してくれて、逆漫画じゃないですよって書いてくれてるんですけど。
なるほどね。
うん。なかなかシュールな映像なんですよ。
なんかいろんなキャラ出てたような、そういう記憶がありますわ。
うん。
それをなんか僕ゲームで見たような記憶がもうちょっともう曖昧だな。
ああ。バイオレンス役はね、ほんま読んだことないんやけど、いつか読みたいなと思ってるんで。
うん。
うん、これまた読んだらちょっと感想また言いますわ。
はい。
うん、好きな人みんな、これ好きですもんね、バイオレンス役。
ええ。
うん。はい。じゃあ続きまして、レップーさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。J リーグ会拝聴いたしました。自分もサッカーには疎いもので、とても興味深く聞かせていただきました。ところで、ケンタロウさんのラブメイト第1位が、石田ゆり子とは驚きでした。実は自分も昔から石田ゆり子が好きだったもので、デビュー当時、全日空沖縄のキャンペーンで、山下達郎の驚よフィッシュをバックに、黒い水着で浜辺で遊ぶ日焼けした彼女を見たときは、一目で心を打ち抜かれ、すぐに名前をチェックしたのを思い出しました。知り合いの旅行代理店に無理を言って、ポスターもらったこともあったな。動画投稿サイトにも当時の CM の動画が残ってましたよ。成熟した魅力も良いですが、若い頃の石田ゆり子もこれまた最高です。ではまた配信楽しみにしています。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ケンタロウさんのラブメイト1位が石田ゆり子ということで、うん、石田ゆり子さんってちょっと後に出てきたイメージだったんですけど、
はいはい、
こんな若い時に水着のやつもあったんですね。
ですね、
うん、なんかイメージ的にはその妹が先に出てきたじゃないですか。
うん、ですよね。
石田ひかりが出てきて、うん、その後に姉が出てきたっていう感じで、
うん、
あんまその水着のイメージとか全然なかったんですけど。
なんか清楚な感じです。そういうのはちょっと NG みたいな感じの。
ねえ、そんなイメージでしたね。
うん。
うん。
若いんですかね、それ。その水着着とるってことは。
それはそうでしょう。デビュー当時というかね。
おー。ちなみに皆さんどっち好きでした？妹とお姉さん。
うん、うん。10-0 でお姉さん。
まあそうですよね。
妹全然なかったですよ。
ああ。雰囲気似てるんですけど、なんか違いますよね、なんか。
似てるかな？似てるとも思わんかったな。
おー。やっぱ兄弟いるのはわかりますけど。
うん。おー、なんでお姉さん先に出んかったんって思ったぐらい。
今もなんか CM やってますよね、なんか。
石田ゆり子？
ええ。
ああ、そうですか。石田ゆり子で全日空沖縄で検索したら出んのかな？あ、これ YouTube 音乗ってしまうんかな？
全、
う
わ。あ、ほんまだ。出てきましたね。あ、ほんとだ。色黒だ。
うわ。
古っ。
めっちゃ若いな。めっちゃ可愛いやん。
あー、でも、今の方好きですね。
あ、どっちもありやな。
あれはメイクなんですかね、やっぱ時代なんですかね。
なんか時代でしょうね。
昔の人も今のメイクの方が可愛く見えますよね。
あ、まあそれはそうでしょうけどね。
うん。
うん。こんな時代全然知らない、
ね。ああ、可愛いですね。
87年言ってます
ね。87年。
うん。僕が中学生の時やな。
あ、
そんな時代に出てんねや。てか山下達郎の曲ってこんな時代からあったよね。
あれは古いじゃないですか。
なもう古いのは古いけど、うん、まあありがとうございます。
ありがとう
ございました。はい、以上で、全部紹介しましたね。
はい。
はい。っていうことでアニツーでした。
はい。
エンディングでーす。
はい。
はい、今日も長かったですね。
あのー。 まさかこんなにかかるのは思わなかったっ
す。ですね。
いや、びっくりしましたね。あっという間でしたね。
うん。
しかも、なんかやっぱ脱線多いっすね。
いや、もともとアニツーってね、そういうつもりで撮ってるのもあるんですよ。
はいはい、あ、うん、ありですね。
ありなんですよ。ワンテーマでやる分と、
はい。
で、アニツーはもう雑談、いわゆるお便りをネタに雑談していこうっていう感じなんで。
はいはいはい。
うん。まあ、これはこれでいいんですけど。
はい。
うん。次回ですけどね。
はい。
前に言ってた、あれを撮ろうと。将棋林。
はいはいはい。
うん。を撮ろうと思いますんで。今ちょっとネタを仕込み中ですわ。
はいはいはい。
うん。結構、ネタ揃ってきたんで。だから今言っとくと、そのドリフ。
はい。
大英ドラマ。
はい。
あと、あれ、用意しといてください。トムとジェリー。
あ、トムジェリー。はいはいはい。
うん。その辺をちょっと、あと、1、2個、行けたら、行くっていう感じで。
はい。
うん、これをそろそろ撮りたいと思いますんで。
あ、宿題ですね。わかりました。
っていうことで、次回も楽しみにってなんか言うの恥ずかしいな。また次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc、@gmail.com まで。ハッシュタグは、#いやさがをつけて投稿していただけると、番組内で紹介するかもしれません。それではまた聞いてくださいね。お相手は、兄と、
石川のミルクでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。